初めての漢方。
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村あきこです。さあ今日はどんな話が聞けるんでしょうか。
今日はですね、ちょっと香り特集をしようかなと。
香り特集。
そうですね、あのうちも、まあ、前言った通り和漢アロマ水作って、実際使ってもらってるんですけど結構好評なの、なのでまあちょっと香りについて、実はこんな重要なことがあるよっていうのを、まあ、一回まとめてお話しようかなと思います。
香り私も結構好きですし、私佐藤さんの番組聞いて、番組ないかなんか雑談かな、アロマね、
はいはい、
漢方のアロマスプレー買わせていただきましたよ。
ありがとうございます。
安心香っていうなんかすごい安らぐ、
あ、そうですね、もともと自律神経のために作る製品なんですけど、まあ、あの自分も香りがこうあの重要だ重要だと言いつつも、実際あの現場で使ってみるとかなり好評なので、なんか改めて香りの重要性を実感している中で、ちょっとこういう話ができればなと。
ぜひぜひ、めっちゃ、めっちゃ興味深いです。
興味深いです。で、一応ですね、その、まあ、一般的に漢方の中の話で言うと、あの、気の巡りを良くするもの。こう自律神経を整えるものっていうのは、やっぱりその香りが重要なものが多いんですね。で、例えば、気の巡り良くするも、あの、力薬って言うんですけど、この字が、あ、でも簡単です。この力薬っていうのは、すごい簡単なんで。
力薬？
力薬。今字を送りました。
ああ、今ね、チャットでね、文字送ってもらったんですけど、理科の理に、
はい。
気ですね。気持ちの気に薬。
はい。はい。
でもあんまり、なんか一般には馴染みがない言葉ですね。
あ、そうですね。一般の方にはっていうよりも、漢方用語になっちゃうんですね。
それ
はよく気の巡りを整えて、自律神経を整えるもの、で。やっぱこういうものって香りが強いもの多いんですよ。陳皮とか、ミカの皮とか、覚えてます？甲節って。
ああ、覚えてます。
覚えてます？一応字も送ってきます。甲節とか。
甲節、香りに。付属の符に、こだと辺がついた。
そうですね。
ね。付属の符にこ。
で、さらに力薬より強力なもので、開胸薬っていうのがあって、あの、穴を開き直すっていう、開胸薬。
こりゃ、今、漢字送ってもらったけど、難しいぞ。開胸薬。開は開くだけど、今日はこれちょっと、説明できないな。
まあ、穴って意味なんですよ。穴が閉じてしまう。それを開き直しますよと。気の巡りが悪くなりすぎて閉じてしまったものを開くよっていうのが開胸薬ですね。よりちょっと強力な、なんですけど、あの、前出てきた蛇行とかこの開胸薬に分類されます。覚えてますか？あの、自律神経整えるなら一番強力ですよって言った蛇行。
蛇行。
ですね。で、これもやっぱ香りが強いですね。
あれ、蛇行ってなんかフェロモンに関係あるんでしたっけ？
あ、そうです、そうです。あの、蛇行ジカの性フェロモンの一種です。
それだ。
そうです、そうです。覚えていただいてるじゃないですか。
モテ役、モテ役。
まあ、異性を引きつけるっていう意味があるので。
モテ役だ。
モテ役っていう、まあ、そうですね。パニック障害でも使うぐらいすごい強力な。
へー、そうですか。
なので、こうやってその香りっていうのが、その漢方でも重要。ということが分かってるんですけど、じゃあ、ここから、その、漢方を抜きにして、一般論。よくアロマとかでもお話しされるの、ちょっと香りの重要性。特に、まあ、五感で言うと、嗅覚ですよね。嗅覚ってものすごい重要で、まずですね、関与する遺伝子の数が多いんですよ。すごい重要なんで。で、例えば、比較、見る。だと3、4種類。遺伝子ですね。聴覚、聞く、これは数十種類なんですよ。嗅覚どのぐらい関係してると思います？
え、もっと多いでしょ？
いや、ここでもっと少なかったらもうクイズにもなんない。
本当だ。え、待って待って。多い、何百とか？
あ、そうです、そうです。
本当？待って。
数百から千近くって言われ
る。うわ、そんな、え、嗅覚だけでそんな？
る。うん、とか、圧倒的に嗅覚に関係する、まず遺伝子が多い。まあ、細かくですね。で、結構嗅覚って、例えばですね、脳の感情、いわゆる大脳辺縁系っていうところに、視床を通らずに、海馬とか扁桃体、要は記憶に関係するところに、ダイレクトに信号を送るんですよ。だから、香りって、感情とか記憶と結びつきやすいんですよ。だから、
間違いない。
あ
そう。
る香りを嗅いだら、なんか、ある土地を、なんか懐かしい場所を思い出したり、昔のとある感情を思い出すっていうのは、実はもともと、今言った通り、海馬とか、直接つながってるんですよ。嗅覚って。
わ、めっちゃわかる、それ。なんか、例えばなんていう、ちょっとロマンチックな話をすると、街を歩いていて、ふと、ね、なんかこう、香水の香りが、漂ってきた。あ、これはかつての恋人の香りだわ、みたいな感じで、
そうです。
こう思い出すとかね。
なんか、それだけ、感情とか、よくね、ある意味影響を与えやすいものがあるんですね。
と、記憶と結びついてる。
そうなんですよ。そしてですね、あと、生きていく上でもすごい重要。嗅覚。ま
へえ、へえ、
あ、例えば、まあ、それはそうなんですけど、例えば、危険な香りを察知する。
お
例えば野生の生き物だと自分を襲ってくるような動物の香りと
う。
かを嗅覚で察知して逃げなきゃいけないですよね。
ああ、危険な敵の香り？
そうです、そうです。
ああ。
だから危険を回避するのに、こう生きていくために必要。あと我々、例えば今そこまで まあそういうリスクは確かに少ないかもしれないけど、食べるときにすごい匂いで、例えば腐ってるとか。逆になんか自分にとって必要なものは美味しく感じれるような香りがするとか。だから食事の選択とか、こう生きていくための本能としても、ものすごい香りって重要なんですよ。なんかどんどん重要なって感じがしてくるじゃないですか。
してくる。
そうそうなんです。あとは、敏感な人だと、その人の、こう、出てくる香りとかで健康状態とか。あとなんかこの匂いが好き嫌いみたいな感じで、実はこう社会におけるコミュニケーションとにもつながってくるんですよ。だから、思った以上にその香りっていうのは、いろんなところで働いてるし、実際、さっきその脳への刺激っていう部分で言うと、香り自体が、例えば自律神経を整えたり、要は交感神経と副交感を変えたり、切り替えにも関係しています。リラックスするとか、逆に活発になるとか。よく言う脳のまあ、神経の伝達物質で、セロトニンとか、ドーパミンとかいろいろありますよね。
よくありますね。
あれの分泌も、実は香りによって促されたりします。
すごいな、香り。
香りすごいでしょ？ほら。そしてですね、もう、ちょっと時間がないので だいぶ時間流れちゃうとき。臨床とか、結構医療系の分野でも、こう応用されてて、例えば、認知症？認知症に関しても、こう、香りの刺激が、こう認知症予防とか、に役立つってことで、これ結構もう研究データあります。
予防に効くんですか？
そうです。あと、トラウマとか、PTSD とかトラウマとか、こう、情緒不安定、他の精神的安定にも香りが役立つとか。あとですね、意外と知られてないかもしれないですけど、発達障害。それにも、香りの感覚っていうのが、まあ、すごい重要だっていうことで、香りを使った療法が、まあ、治療の、こう、 補助的な形で使われているということがあります。
すごい、発達障害。
なので、こう香りをこう普段からうまく使うことによって、結構自分の精神的にとってプラス、そういうものを整えるっていうのに活用できるっていう感じですね。もう本当に、こう、安らかに過ごすためにすごい重要だという感じです、香りは。
ホテル、海外の外資系のホテルとかで、
はい
ロビーにね、決まった香りが
はい。あ、はいはいはい。
してたりとかね。
それぞれのホテルの香りとか。
そう。
あるいはもうそこの雰囲気とか、ブランディングとか、場合によってそこにそれで記憶とか、そっちの方に働きかけるので、ちゃんとこう意味を持ってやってると、
ね。
感じですね。
すごいな、香りの世界すごそ
すごいですね。
う。
で、全然漢方の話しないでおっしゃったんですけど、今日も時間ないので、次回、まあ、日本でもこういう香りの研究がありますよとか、まあ、実際我々が使う漢方の素材ではこんな効果があるってこと分かってますよっていうのを次まとめてお話しできるように思います。
ぜひぜひ、ちょっと今日はね、序盤ということ
序
で、
盤で香りの魅力について。
前書き的な感じで、
はい。
また次回もよろしくお願いしま
はい。
す。
ではよろしくお願いします。
ありがとうございました。